本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書18章9節から14節です。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している人、者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように、ゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの酒税人のようなではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆、その十分の一を捧げております。ところが酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。アーメン。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えてくれるやもめと不正な裁判官の例えに続いて、今日の本文はパリサイ人と酒税人の例えと呼ばれます。二人の人が祈るために宮に上がりました。十節はこう明かししています。二人の人が祈るために宮に上がった。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。当時エルサレムで敬虔に生きようとした人たちは、3度午前9時、午後3時、そして夕暮れ、宮に登って祈りを捧げました。パリサイ人と酒税人が祈るためにエルサレム神殿を訪れました。私たちほとんどは十節の御言葉を聞いても何も感じませんが、イスラエルの民は顔をしかめたことでしょう。十節の御言葉の表現を変えるとこうなります。二人の人が主日礼拝を捧げるために礼拝堂を訪れた。一人は敬虔な神学者かつ牧会者で、もう一人は悪徳な高利貸だった。パリサイ人は分離されたものという意味です。彼らは律法のために別途に献身する人たちでした。それで律法を書き写し、律法を教え、律法を徹底して守ろうとしました。また、韓国の国会にあたるものがサンヘドリンですが、この議会を構成する人のほとんどがサドカイ人とパリサイ人でした。それで人々はこのようなパリサイ人たちを尊敬しました。その反面、酒税人は後ろ指を刺されました。今の税金徴収担当者にあたる酒税人はローマ帝国が任命をしました。当時酒税人になる方法は入札制でした。例えば私たちの教会が位置するマッポグで酒税人を採用する広告が出ると、酒税人になりたい人は自分がどれだけの税金を徴収することができるかを書いて出します。その時に最も大きな額を書いた人が該当地域の酒税人となりました。そして酒税人に任命された人は書いて出した額だけ徴収して納め、その額よりさらに徴収したものは自分の収入となりました。酒税人たちは自分たちの富を蓄積するために無慈悲に税金を徴収しました。酒税人たちの収入が多くなるほど民の恨みの声は大きくなり、民は飢えに苦しみました。それで彼らは売国奴として扱われ、罪人の代名詞のように思われました。ユダヤ人たちはイエス様が人々と食事をなさるお姿を見て文句をつけましたが、その理由は酒税人と罪人と共になさったからでした。それでイエス様のあだ名の一つが酒税人や罪人の仲間でした。つまり酒税人と罪人は同格だったのです。 当時流行した言葉に、山で最も危険な動物は熊と獅子であり、都市で最も危険な存在は修繕人だという言葉があります。また、修繕人は免許証を持つ強盗だという言葉も流行りました。当時、税金は公税と関税に二分されました。公税は三つに分けられます。一つ目が人頭税で、男子は14から65歳まで、女子は12歳から65歳まで1年に半シュケルずつ納めました。2つ目は土地税で、農業で収穫したすべての穀物の 10%、 ブドウと油は 5% を納めました。3つ目は所得税で、自分の収入の 1% を納めました。このような公税を徴収する主税人を合廃と呼びました。公税は固定の税金だったので、主税人が騙せる部分はほとんどありませんでした。それで合廃の主税人はそれほど非難の対象ではありませんでした。もう一つの部類の主税人、関税を徴収する主税人がいました。関税は港や市場で取引される商品に対して輸入税、輸出税などの税金を課し、特定の道路を通る馬車などに対して道路税などを課したものでした。今の自動車税のように、当時も馬車の持ち主は何頭の馬が引っ張っているか、馬車の車輪は何個かによって税金を納めました。主税人たちは主要道路を通過する人を捕まえて荷物を下ろさせた後に、自分の思い通りに税金を課しました。税金を納める金がなければ物を代わりに徴収し、それで商売を行ったり、税金を納める額だけの金を貸す高利の金貸しを行ったりもしました。この関税を徴収していた主税人をモケスと呼びました。彼らは蔑視の対象でした。イエス様の弟子だったマタイもこのモケス出身でした。このようにはっきりと対照的な2人の人が宮に登って祈りを捧げました。まずはパリサイ人が捧げた祈りを11から12節はこのように証ししています。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。パリサイ人の祈りと人生は非の打ち所がありませんでした。彼は自信たっぷりに祈りました。彼は他の人々のように人をゆすったり、不正、自分の利益のために法律を破る行為を行ったり、勧誘、自らに淫らに暮らしながら性を誤用したり乱用することを行ったりしたことはないと告白しました。つまり、他の人々が自分の人生を経済的に、社会的に、そして倫理的に綿密に評価しても認めてもらえるほどの人生を生きたということです。それだけでなく、宗教的な生活も同じでした。自分は1週間に2度は断食を行ったと言っています。イスラエルの民が公式的に断食をする日は、ユダヤの宗教歴で7月の10日、1年に1度でした。その日が食材の日でした。その日に1年間の人生を懺悔しました。そしてバビロンの捕囚生活から戻った後は、自分たちが神様に正しく仕えることができず、神様の御心通りに生きることができなくて、国が滅んだことを自ら認め、その人生を懺悔するために1年に4度断食を行いました。 しかしパリサイ人たちは1週間に2日は断食を行いました。その断食の日は月曜日と木曜日だったといいます。モーセが律法を代表する10回を授かるためにシナイ山に登ったのが月曜日であり、降りてきた日が木曜日だったからでした。高校生の時にイエス様に人格的に出会い、感激に震え、聖金曜日に一日中断食を行ったのが私の最初の断食でした。その後、毎年ではありませんが、苦難週間には一日に一度は断食を行い、金曜日は一日中断食を行いました。以前、苦難週間にコーヒーを飲まないと決心したことがありました。朝、仕事を始める前にコーヒーを一杯飲むことが小さな幸せなのに、それを我慢することにしたのです。ところが、火曜日の朝には手が震え出して少し後悔し始めました。なんでコーヒーを飲まないと祈って私は苦労しているんだろう。そして、その週の金曜日には一日中断食を行いました。昼までは平気でしたが、夕方頃には以前の断食の時とは違って雑念が消えませんでした。今日は12時までだから、12時を過ぎたら食べようかな。いやいや、一日中の断食は翌日の朝ごはんまでだ。こんなことを考えながら集中できませんでした。この二度の断食の時に一番思ったことは、お前は本当に牧師なのか、でした。人間がどれだけ弱い存在かを切実に感じました。一定の期間、自分が好きなものを禁じることは霊的にとても有益です。このようにお話しすると、おかしなふうに考える方もおられます。学生が、私は一週間勉強を断食すると考えることは正しくありません。学生は SNS 断食、ゲーム断食のようなことを行いましょう。また社会人が私は会社に行くことを一週間断食しようと考えたら、その断食は一週間ではなく一年から数年になるかもしれません。インターネット断食、テレビ視聴断食のように自分の時間や人生の多くの部分を過度に占めているものを節制する断食を行うべきです。その断食は人生にはもちろん霊的にも有益です。このパリサイ人はこのような断食を1週間に2度行ったと言いました。それだけでなく、彼は自分の所得の10分の1を捧げることも忘れませんでした。所得の文字的な意味は、私が所有するすべてのものです。つまり、この人は自分の収入の10分の1はもちろん、家族たちが食べるために自分の家の前の畑から収穫したきゅうり、ナス、唐辛子、レタスといった野菜の10分の1まで捧げたということです。ところがこのパリサイ人の祈りをよく見ますと、致命的な欠陥が2つあります。第一に、彼は神様の御前で祈ったのではなく、自分を誇示したということです。11節の前半部を私がもう一度お読み申し上げます。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。この部分を文字的に翻訳すると、パリサイ人は立って自分自身に対し祈ったです。このパリサイ人は神様に祈りを捧げたのではなく、自分がどれだけ偉い人かを神様に報告していたのです。彼が1週間に2日を断食したのは、モーセが十戒を授かるためにシナイ山に登ってから降りてきた日であるからだと言いました。モーセの後継者を辞任する人としては当然のことです。しかし、それは表面的な理由でした。彼の本音は 他にありました。それはその日がまさにエルサレムに市場市場が開かれる日だったからでした。その時にパリサイ人は多くの人々が見ることができるように断食を行いながら悲しいふりをするために顔に灰をかぶり髪を乱したまま市場を歩き回りました。このパリサイ人が神様に祈りを捧げるのは願うためではなく誇示することが目的でした。それで彼の祈りは正しくありませんでした。第2に、このパリサイ人の祈りにある誤りは比較することです。これは最初の問題よりもっと悪いことです。11節をもう一度読み上げます。この場面を頭の中で描いてみてください。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神は、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。皆さんはこのパリサイ人が指を指しているのが見えるでしょうか。彼はこの主税人のようではないことを感謝しますという時、間違いなく人差し指で主税人を指しながら言ったことでしょう。その時、その人差し指は体の一部ではなく担当と同じでした。パリサイ人が指さした主税人が捧げた祈りを13節はこのように明かしています。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。エルサレム神殿は一番外側に異邦人の庭があり、その中に婦人の庭、その中にイスラエルの男性の庭、その中に祭司の庭がありました。一番内側には聖所と至聖所がありました。主税人はユダヤ人であるにもかかわらずイスラエルの庭に入ることができませんでした。この主税人が立っている場所である遠くは至聖所から離れた場所でもあり、パリサイ人と離れた場所でもありました。彼は神殿の一番外側である異邦人の庭に立っていたものと思われます。イスラエルの民は祈りを捧げるとき、手を挙げて天を仰ぎ見るのが基本姿勢でした。しかしこの主税人は自分の胸を叩きながら、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈りました。胸を叩くを原文に忠実に翻訳すると、胸を何度も繰り返し叩くです。ですからこの主税人は祈りを捧げる最初から最後まで胸を叩きながら自分の実情を神様に話しました。この主税人が捧げた祈りはこの2000年間教会の霊性を引き継いでくる上で非常に重要な役割を果たしました。神の御子、主イエス・キリストよ、罪人の私は憐れんでください。この祈りは短い文章ですが、心が苦しくて辛い時、どう祈ればよいのか頭の中が複雑な時、台無しだった過去の人生を新しくしたい時、大きな力となります。じっと目をつぶり、神の御子、主イエス・キリストよ、罪人の私は憐れんでくださいとゆっくりと祈れば、主は遠くにおられず私たちの傍らにおられることを確認できます。しかしこの主税人が祈りを捧げる姿は、当時の一般的な主税人が祈りを捧げている姿ではありませんでした。当時の主税人のほとんどは一般の人々より額のある人で、着服した財産も多かったので非常に傲慢でした。この主税人は何か事情があったり、この世で蔑視される人々を代表する人として、イエス様が 挙げられたのでしょう。この主税人は自分の行為が神様の見舞いでどんな状態であるかを知っていました。また自分の本質が最低であるという事実も知っていました。この二人に対するイエス様の評価は次の通りです。14節はこのように明かしています。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。パリサイ人は祈るとき、この主税人のようではないことを感謝しますと言いました。この主税人の意味は、あんな野郎、あんな人間以下の主税人、売国奴のような主税人です。主税人を無視し侮蔑する言い草です。もしパリサイ人がこの人と言ったなら、主税人は侮蔑感をそんなに感じなかったかもしれません。このような侮蔑的な単語をイエス様は正反対に変えられました。イエス様は、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありませんとおっしゃいました。私たちの聖書ではパリサイ人と訳したり、この主税人といった表現を使いましたが、ギリシャ語の聖書にはパリサイ人ではなく、あの人とあります。パリサイ人が主税人を指すときに指で指しましたが、主税イエス様はパリサイ人を指すときに指ではなく手のひらで指し示されたことでしょう。イエス様はパリサイ人も哀れに思われる方だからです。イエス様はパリサイ人ではなく主税人が義と認められたとおっしゃいました。ここで義と認められたは道徳的、社会的な用語ではなく法律的な用語です。つまり良い、正しいという意味ではなく、刑罰を下せないという意味です。これを私たちが知っている用語にすると、義、信、正、義、信仰によって義と認められるです。これが福音書に唯一出てくる義、信、正、義、義人の概念です。この御言葉を聞いていた人たちは皆衝撃を受けたでしょう。まるでパリサイ人と主税人のうち誰を義と認められるかを確認するために、パリサイ人が主税人を告訴して裁判を開いたのに、パリサイ人が敗訴したようなものです。当時自他ともに公認された義人はパリサイ人であり、罪人は主税人でした。パリサイ人の方が義と認められることは火を見るより明らかでした。しかしそれがひっくり返されたのです。パリサイ人はどれだけ惨憺たる思いだったでしょう。ですから衝撃だったに違いありません。しかし重要なことは、私たちはあまり衝撃を受けないということです。私たちはすでに義、信、正、義、義を認めるその恵みを知っているからでもあり、私たち自身をパリサイ人と同一視せず主税人であると考えながらこの御言葉を聞いて読んでいるからです。しかしイエス様がこの例えを聞かせてくださった理由があります。今日の本文の9節はこのように明かししています。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。この例えを聞かせてくださった対象は、自分を罪人だと自認し他の人々を尊敬している人たちではありません。自分を義人だと自認する人、それで他の人々より自分がマシだと思っている人に弔問の一針を刺すためにくださった御言葉です。自分はいつも正しい言葉と 行動を行い、他の人は正しくない言葉と行動を行うと考える人に深い悟りを与えてくれます。またこの御言葉はグループでも同じように適用されます。9節を文字的に翻訳すると、自分たちは義人だと信じ、残りの人々を見下している人々にこの例え話をされたです。ですから私たちだけ、または私が属するグループだけ、私が属する陣営だけ正しいと考える人は正しく思考しているわけではありません。この例えは誰の祈りの内容がもっと良かったかを悟らせるために聞かせてくださった御言葉ではありません。また誰の祈りの態度がもっと正しいかを悟らせるためでもありません。それはやもめと不正な裁判官の例えですでにおっしゃられました。この例えは誰が神様に義と認められるかを悟らせてくださるためでした。それでイエス様はこの例えの結論として、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるとおっしゃいました。神様が高くしてくださる人は絶えず自分を低くする人だとおっしゃっておられます。今日は100周年記念教会創立15周年記念の主日です。私たちが今の姿になることができたのは全て神様の恵みであり、神様が私たちを高くしてくださった結果です。神様が私たちに恵みを施してくださらなかったなら、神秘的な御手を差し伸べてくださらなかったなら、韓国教会の関心外であったヤンファ人、外国人宣教師ボエンを守るために建てられた私たちの教会は今の姿ではなかったことでしょう。ヤンファ人、外国人宣教師ボエンと韓国キリスト教殉教者記念館の法的所有主である100周年記念財団によって設立された私たちの教会には2つの証明があります。一つは2つの聖地を正しく管理してきれいに保存しながら信仰の先祖たちの信仰を継承することであり、もう一つは韓国教会200周年に向けた道を磨く役割を果たすことです。これは私たちの教会が教会らしさを失わない時に担うことができる証明です。教会らしい教会になるということは、私たちが絶えず自分を低くし、そして礼拝の生活化と生活の礼拝化を成し遂げ、神様の御言葉にいつも従うことです。教会が教会の主人であられる神様の御言葉に従うことは自然なことであり当然なことのように思われます。しかし東西古今東西を問わず神様を信じる人々が神様の御言葉に完全に従ったことはほとんどありませんでした。近代フランスの最も偉大な修道者と言われるシャルル・ド・フーコは長い間の放浪の末、43歳の時に神父となり、当時この世から見捨てられた人たちが暮らしていると言われていたアフリカのアルジェリアのサハラ砂漠のベニ・アッベスに行って、土着民の銃に撃たれて死ぬまでそこで15年間福音を伝えました。そんな彼がこのようなことを言いました。神様を信じる者にとって最も難しいことは神様を信じることだ。またこのようなことも言いました。神様を信じる者に最も足りない部分があるとしたら、それは神様に対する信仰である。最初聞いた時には話にならないと思いましたが、考えるほど認めざるを得ませんでした。私たちどれだけ簡単に神様を信じていると言っているでしょうか。また神様に対する信仰をどれだけ自慢げに話しているでしょうか。ですが 本当に心から私たちは神様を信じていますか？また神様に対する私たちの信仰は本当に不足がなく十分でしょうか？修道者フーコはクリスチャンたちが信仰的に生きることができず非信仰的に行動する理由を2つ挙げました。第一に、決定的な瞬間に神様を仰ぎ見るよりは自分自身を見るからであり、第二に、神様よりは自分の目の前に広がっている状況をもっと大きく見るからだと言いました。とても深い洞察力です。宮に登ったパリサイ人は自他ともに認める立法の人、神様の人でした。しかし彼は神様に義と認められませんでした。彼は神様を仰ぎ見ずに自分自身だけを見ていたからでした。彼は神様に祈りを捧げながらも神様を仰ぎ見ず、神様に自慢したい自分の人生を見ました。それで人々には義と認められましたが、神様は首を横に振られました。その反面、主税人は神様に顔を上げることもできませんでしたが、神様だけを仰ぎ見ました。それで彼は神様を通して自分の実情を見ることができ、自分は罪人であり憐れみを受ける存在であることを知りました。自分にできることは胸を叩くことしかありませんでした。それで彼は神様に義と認められることができたのでした。新型コロナウイルスの勢いが静まる気配がありません。5週間前に新型コロナウイルスについてお話しした時、全世界の感染者数が688万人、死亡者は40万人近くに上ると話しましたが、今では感染者数が1260万人を超え、死亡者は56万人を超えました。わずか5週間で570万人以上の人々が感染者となり、16万人以上が死亡したのです。新型コロナウイルスは教会はもちろん社会と経済を変え、人々の意識構造も変えました。新型コロナウイルスの時代に最も多く言及される2つの単語は安宅と非対面とニューノーマル、新しい標準です。安宅と非対面は接触を意味する英単語コンタクトと否定を意味する接続安が結合した新造語です。それで安宅と産業、安宅と教育、安宅と医療、安宅とショッピングなどの用語に適用されています。あえて消費者が製品の生産者またはサービスの提供者と同じ空間で対面しなくても商品とサービスが流通される状況を意味します。またニューノーマル、新しい標準は2000年代の初め頃に金融危機以降にできた言葉で、世界経済が低成長、低金利、低物価など三低時代を迎えたことで使い始められました。今後この世界は次第にさらに安宅と化し、ニューノーマルを適用することになるでしょう。聖書をよく見ると旧約時代と新約時代をひとまとめにして神様と深くコンタクトしながら神様の御言葉に従って生きた人はいつも少数でした。また過去2000年間の教会の歴史を見ても同じです。どの時代どの地域であれ、ほとんどの人々は神様とコンタクトしようとせず、この世とコンタクトしようとしました。それで神様とコンタクトしようとする教会とクリスチャンは様々な形で迫害を受けました。この世はさらにもっと安宅と化していくことでしょう。礼拝もそうなっていくことでしょう。しかし私たちの信仰は神様ともっとコンタクトしていきましょう。 表面的にはアンタクトのように見えても神様とコンタクトすることに集中しましょう。またこの世には各時代ごとにその時代の価値観、その時代のニューノーマルがありました。それに従わなければ愚かな人のように見られ、失敗した人のように思われたりもしました。しかし私たちにはニューノーマルではなく永遠のノーマルである神様の御言葉があります。私たちは永遠のノーマルに従って生きる人たちです。旧約聖書の信仰の人たちと預言者たち、そして新約聖書の使徒たちと弟子たち、そして神様の人々はすべてその時代のニューノーマルに従っていた人たちではありませんでした。それで彼らは愚かな人のように見えましたし、失敗者のようにも見えました。しかし彼らが従っていた永遠のノーマルが彼らの人生の価値を永遠にまで引き上げてくれました。私たちの前に様々な種類のニューノーマルが現れるでしょう。それに従わなければ愚かに生きているように、遅れを取っているように、他の人たちのように手にしたものがないように見えるかもしれません。しかし私たちの人生を永遠の価値に昇華させてくれるものは永遠のノーマルしかないことを忘れないでください。教会創立15周年を、私たちの視線を神様にコンタクトさせ、永遠のノーマルに従って生きると決心する道しるべにしましょう。そうすれば私たちをと共に作ってこられ、私たちの力となられた神様が100周年記念教会を韓国教会のための道を磨く役割として使ってくださり、私たちの教会を高く使ってくださるでしょう。主の体である100周年記念教会に呼ばれた私たちに、それよりも大きな恵みと栄光はありません。お祈りしましょう。父なる神様、私たちの教会が創立15周年を迎えることができるようにしてくださり感謝いたします。ヤンファ人に埋まっている宣教師たちと殉教者記念会館で記念している殉教者たちは皆自分を主税人のように低くして神様を仰ぎ見たので、誰も知らない朝鮮の地まで来て自分の生涯を投じて、主と主の体である教会のために自分の命を少しも惜しみませんでした。それで韓国教会が今まで続いてくることができたと告白します。今日教会創立15周年を迎えて100周年記念教会である私たちが、神様を目的にし、神様の御言葉に従いながらも、パリサイ人のように自分を高くしないようにしてくださり、主税人のように自分を低くして神様が高くしてくださることを見ることができるようにしてください。世界は新型コロナウイルスにより次第にさらにアンタクトを追求し、ニューノーマルに従って生きようとするでしょう。私たち皆がこの世界の上に立って神様とコンタクトしながら永遠のノーマルに従って生きることができるようにしてください。私たち100周年記念教会が神様とコンタクトするサンプルとなって、永遠のノーマルに従って生きる御言葉の道を磨けるようにしてください。そしてこの100周年記念教会を通して、韓国教会と韓国教会社会がもっときれいになり新しくなるようにしてください。100周年記念教会の主人であられるイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。